愛媛大学研究室からこんにちは。
学生時代に、盲学校の寄宿舎で家庭教師をしたことがあるんです。それはボランティアだったんですが、将来自立のためということで中学生から洗濯もする、掃除もする、何でも一人でできなきゃいけないというふうな中で暮らしている子たちに会って、どうして目が不自由なだけでそんな思いをしなきゃいけないんだろう、自分の中学生の時は洗濯なんかしてなかった、目が見えないだけで子どもの時の生活が奪われるんだとしたら、それは障害のある子どもたちの問題じゃなくて社会の問題なんじゃないのかなと漠然と思い始めたのが、この分野に興味を持ったきっかけになります。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週は法文学部総合政策学科の鈴木静香准教授にご出演いただき、私たちの生活に欠かせない社会保障法について伺います。
鈴木先生は福島県の白河市のご出身だそうで、愛媛とはやはり随分違いますか？愛媛はこう瀬戸内海だったり、福島だと太平洋のイメージもあるんですけれども。
はい、私が生まれたところは中通りというところなので、はい、海からはだいぶ離れているので、はい、瀬戸内の海に比べると、
はい、
もう緑、一面の緑っていう感じでしたね。
は
い、
じゃそれこそ、はい、日本昔話から中に出てくるような
そんなところです。はい、
そんな中でかなり厳しくというんでしょうか、しきたりを重んじながら暮らしてこられたそうですけれども。
はい、しきたりというよりは本当に昔話に出てくるようなところだからこそ、考え方も古くて、
はい、
課長が一番偉いんで、
その
中で女の人っていうのは、
はい、
父よりも早く起きて、
はい、
家事もする、あるいはこう外出をするっていうことについても、課長のこう許可がなくちゃいけないような、そんなようなところでした。
昔の日本のような私たちからすると、そういったイメージだったんですかね。
そうだと思います。
はい、そんな中で何かこう、じゃあ私が家を出たらこんなことがしたいなんていうことは思ってらっしゃいましたか？
漠然とやっぱり女性でも働きたいなというふうに思ってました。その周りで実家にいた時には、女性っていうのはまず農業の手伝いをすること、そこがやっぱりこう一番大きくて、そして子育てをしてっていうのが中心だったので、それこそテレビで見ているような都会の生活を見て、ああいう働いて都会的な生活がしたいなって思ってました。
全然別世界のように、
はい、
映ることもありましたか？
もう別世界でしたね。テレビの中のことっていうふうに捉えてましたね。はい、女性の進学率は本当に低くて、大学に進学するのは地元の国立大で、その中でもやっぱり教育学部であれば、はい、将来教師になるっていうのが、ある程度こう安定した働き方、
はい、
暮らし方として見えるので、そういうのを勧められていましたが、嫌でした。
嫌だったんですか？
はい、
でも教育学部には行かず、
はい、
別の道には歩まれた。
はい、明確な目的意識があったわけじゃないんですが、はい、やっぱり大学生活してみたいと思って、それで地元の福島大学の行政社会学部っていうところに進学しました。
そこではやはりその行政ですとか何か法的なものを学ばれたんですか？
あ、そうです。もともとそこは法律や経済や政治学や社会学を教えるところで、はい、その中で勉強していくとやっぱり法律面白いなとはちょっと思い始めました。
もちろん今もその流れがずっと続いてるわけですが、結局は行きたくなかった教育学部に関連しているこう学生さんたちと接するようなお仕事にも疲れてますよね。
そうですね、結果的になりたくなかった教員に今なってるのは自分でも皮肉だなと思います。
でもその大学の時に出会った社会保障法、
はい、
この研究をするきっかけとなったのはどういったことなんですか？
はい、一番のきっかけは実家の父がある日くも膜下で倒れて、障害を持つかもしれないって言われた時、結果的には障害 は後遺症として出なかったんですけれども、はい、その病院で見た時に障害のある人たちの状況を見てもう少し知りたい、あの意識しないと見えないところって多分にあるんだと思って、はい、大学の中にサークルがあったので、盲学校の、寄宿舎に行くようになりました。
でもお父様がその一度お倒れになった時に勤めていらっしゃった会社を辞めなければいけなくなったっていうようなことに何かこう理不尽のようなものをお感じになったんですか？
はい、病気や怪我っていうのはある日突然、やってくる、
はい、
でそのために仕事ができなくなることもあるのは、うん、それは頭では十分に分かっていますが、はい、でもそうやって誰しも起こることなのに生活がこう大きく変わってしまう、あまりにも大きく変わってしまうっていうことに理不尽さというかこんなに変わるんだということは感じました、
う
ん、
それがもうその実感として感じられたわけですよね、
そうですね。
それがまた盲学校のボランティアでもまたあの思いっていうものが深くなっていったんじゃないかと思うんですけれども、
はい、最初に盲学校に行く前は目が見えないということで、はい、どんな子どもたちだろう、うん、私の子どもの頃とは違うんじゃないか、どっかで別な人種じゃないかって思うような偏見が私の中にありました、はい、ですが実際に会ってみると本当に自分の子どもの頃や自分の友人たちと変わらない子どもたちで、目が見えないあるいは弱視だっていうことで情報の伝え方を少し工夫すれば何にも変わらない、はい、一人一人個性豊かな子どもたちだっていうのに気づき始めます。ですがあのその子たちが、盲学校で暮らす、盲学校は県内に一つしかないので遠い子たちは寄宿舎で生活して、はい、将来のためにということと今の生活を回すために、お洗濯やお掃除を何でも自分ですること、それが将来の自立なんだよっていうことを過度に言われてるのを見て今の子供時代を他の子と同じように過ごせないのかなと思ったのがきっかけです。
もちろんご自分の子供の頃と比べたこともあったかと思うんですけど自分はもうこんなにも頑張ってなかったっていう思いもおありだったんじゃないですか？
その通りですね
私もきっとそんなに頑張らなかったです。実際に接してみると、うん、何ら変わらないのにどうしてこんなに頑張らなくちゃいけないんだろうというような、うん、何かこう不思議な思いというか、
はい、それが一番強かったです、うん、親御さんや学校の先生たちは、障害を持って学校出た後大人になっていく時の苦労を知ってるからこそ早め早めにいろんな生活のトレーニングをということなんですが、それはある意味こう必要なことなんだけどそれが過剰に大きく見えたんです、はい、でそれで一番犠牲になってるのは何かって思ったら子供らしい生活っていうことだ、あるいは子供たち自身も将来のために何をしなきゃいけないかっていう発想なのがどうなんだろうというふうに思いました。
そんな中であの大学に進学された頃は社会保障法をもっとこう学ぼうという気持ちにもなってこられたんですか？
はい、そうです、どうして一番最初はボランティアの時には、はい、どうして子どもたちはどうして先生たちはどうして親御さんたちはで その、そこから入ったんですが、はい、やっぱり今の社会がそうなんだって言った時にそれを根拠づけている法律や制度があるわけですよね、はい、であそういうことをきちんと勉強しなくちゃいけないなと思って、うん、障害にある人に関わる法律の分野は社会保障法という分野なのでそこを勉強しよう、そして社会保障法が良くなれば、子どもは子どもらしくあるいは必要なケアを受けながら暮らしていける人が増えるんじゃないかなと思ったのがきっかけです、金沢大学それも博士課程に入るとそんなのは自己満足だ、研究っていうのはやっぱりこう社会のためにならないといけない、うん、その大前提としてどれだけ本当にこう生活実態住んでいる人たちの、あるいはご苦労されている人たちの生活実態知ってるのか、その生活実態をすることから始めなきゃいけないって言われました、うん、
そこでこの社会保障を受けている方たちの実際の生活に関わっていくようになられたわけですね。
はい、そうです。金沢大学では、はい、 生活保護を受けていて、そして、やはりそれだけでは生活ができないんだということで、はい、裁判をしていました、そして裁判 をするということの意味を原告の人のお家に行って話を伺うだけではなくて、障害があるからこそじゃあどういうケアがあればどれだけの経済的なものがあれば生活が回るのか、というのを実際にその方の生活についてこう考えるっていうことをこう徹底的にしましたしさせられました
実際関わっていくと、その裁判を起こされる方っていうのはどういった方が多いですか？
私から見たらみんな普通の人です。
何か私のイメージからするとやはりこう、意志が強くて正義感があって強い思いを持ってるような
イメージはよくわかります、イメージは私もそういうイメージ持ってましたが、本当に裁判というのを起こさざるを得ないぐらいの、いろんな意味でのこう不利な条件なり貧困な条件があって、それでも声上げようっていうのは実は自分のためだけじゃなくて、こういう苦労してるの他の人もしてるの知ってる、あるいは自分の次の世代にはこういう苦労させたくないって思うからこそ声を上げる。だけども裁判は私たち、生活保護の裁判って一度すると10年かかるって言われてるので、ある一時強い気持ちを持てたとしても裁判はやめたくなるし、もうこんなことしても役に立たないんじゃないかってこう悩み悩み続けている姿自体を見て、ああその悩みに一緒に付き合いながら、やってくるからこそ誰かこう正義の味方のような原告ではなくって、等身大にあの隣にいる友人として原告がいるんだっていうのに気づき始めました、金沢の裁判は、専門家から見たらやっても難しい、負けるだろうって言われてました。でも結果的には7年かけて最高裁で認められた、原告が勝訴するっていう形になって、それで生活保護の運用の一つが変えられたっていうのがあるんです。本当に一人の、障害のある人が声を上げて、変えてきたことですし、それは正義の味方ではなくて、一緒に悩んだり一緒に笑ったりした、その人が原告になってみんなで変えてきたっていうことだと思うんですね、それはやっぱり面白いと思いました。面白いというのは、誰か官僚が、法律を作ったり運用を決めるっていうだけではなくて、人々の声で少しでも良くなるように変えていくっていうのは面白い、楽しいって思いました。
間近で見てらして、実際にこう変わっていく動いていくっていうのは、その後の先生 その研究にも力が入っていく一つのまたきっかけにもなったんじゃないかなと思いますが、
この裁判に関わるまでは教科書の中のもの、テレビのニュースで知るものっていうだけでした。判決しか知らなかったけど、判決に至るまでに何があるのか、裁判を起こす前に何があるのか、そして裁判が起きた後どうなっていくのかっていうのを考えるっていう意味では、人々の生活から法律や裁判っていうのを考えられるようになりました。
そして鈴木先生は2001年に愛媛大学にいらっしゃるわけですが、ハンセン病の強制隔離政策に注目したのが2001年、この年から医療保障と患者の人権についての研究も行っていらっしゃいます。来週詳しく伺わせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も引き続き法文学部総合政策学科の鈴木静香准教授にお話を伺います。お楽しみに。